はい、こんにちは。バイブコーダーズラボです。バイブコーダーズラボは AI 時代の普通の開発者による AI 時代の開発者向けのポッドキャストで毎週配信しています。スピーカーが最新技術やツールを実際に実務で触ってみた上で、最新技術がどう役立つのかに焦点を当てて紹介します。シーザー X CEO の越後谷陸人です。
はい、リバイブ CTO の宮本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速今週のトピックですが、先週の実際、実装トライ結果について見ていきたいと思うんだけど、一番目玉だったのがこのイメージジェン、チャット GPT の、イメージジェンとあとスキルによる、まあ、LP の実装っていうので、まあ正規が紹介してくれたあのものだけど、このテイストスキル、
うんうん、
で、まあ、要はそのイメージジェンの画像から LP にするで、かつそのイメージ時点のやっぱ LP の画像生成ってすごい精度が高いから、まあいいんじゃないかっていうことだよね。どれだっけ、
うん、
はい。で、これさ、やってみたんだけど、
どうでした？
まず、やっぱり画像はめっちゃ良かった。
うん。
あ、ちょっとこれあれだな。拡大ができないから、どうしようかな。いや、そうそうそう。画像はめちゃくちゃいいなと思っていて、LP の、その、イメージを見せるっていう、あ、これでいいね。ごめんごめん。LP のイメージを見せるっていう点では、すごい良かったと。画像自体は。あ、ごめんなさい。これは、完成物です。
そうだよね。
ごめん。これが実際の LP、コードに落ちてるもので、あ、これ。
多分最初に画像生成したもの、うん、こういうものを作りたいんで、イメージ図作ってくださいみたいな。
そう。
のを経て、コード化したのがさっきの。
そうさっきので。
うん、でその減る前の。
減る前のものが、これですと。
うん。
で、こっちは、なんか、なんて言うんだろうね。
うん、
あ、ごめん、これチラシだわ。全然準備ができてないのがバレバレになっちゃうんですけど。あ、こんな感じ。うん、
これはテストスキルっぽいね。
そう。いや、なんかこれ、この下の図とか、これってめちゃくちゃ良かったんですよと、うん。で、ただ、じゃあこれを実際にテイストスキルを使って LP にしようって言ったときに、さっきの見せたやつが出てきて、まあ、結論正直言うと全然違うものが出てきたんだよね。なんかこの辺とかは頑張って画像とかは、これしかも後から当て込めてるので合ってる、まあ合ってはいるんだけど、なんかこんなの全然書いてないし、あとこのなんかセクションもさ、全体的にそのなんか、全部一緒だし。まあ、ぶっちゃけ何のテイストもないなっていうふうに思ったところがあって、そう、なんかこれどうなのっていうのはすごい思った。で、何回か試したんだけど、やっぱり同じ結果で、結局やっぱりその画像とは、全然その画像では表現されてる、なんて言うんだろうな、そのレイアウトの複雑さとか、奥行きとか、あと各セクションのがデザインが微妙に違ってすごい見やすいとか、なんかそういうのが全然なかったから、あれ俺なんか違う使い方しちゃってるのかなって思ったけど、その点正規どうだった？
全く同じです。ちょっと俺も画面、ちょっと、まあこれ一応画像あるんだけど、はいはい、俺も画面共有しよう。多分これ先週も見せたものだけど、
うんうん、
まあ、こういうものが LP 案としてありましたよと。
そうだよね。
こんな感じで。うん、これ全部上から下まで結合してたら、まあまあ、直すところはあれどいい感じかなと思って。まあこれを一旦ベースでできればいいかなと思って、まあこれを、そのスキルの一つであるイメージトゥーコード。
うん
で、イメージ通りにじゃあコード作ってくださいっていうのをやった結果がこちらなんです。うんうん、で、これも頑張って直した。頑張って直してまだこれって感じです。
だいぶなんか、
画像も違うし、 なんかもう全然全然違う。
いや、そうなんだよね。
うん、
いや、これだ、あ、でも結構直したんだ。まあ、
そう、
確かにまだいいけど。
これはだから、やったのは、
うん、
ここでじゃあ使ってる、いわゆるアセットを背景にしてるものとかをまず出してくださいと。で、それを別途画像生成して、で、じゃあ今生成した画像をもとに、作ってください。ちゃんと背景に設定してくださいと。
全く一緒のことやった。
で、
まあ、ゴールでアセットをこう70枚作るまで帰ってくんな、みたいな。
そう。で、俺はそのゴールで、そもそもこの今出してるイメージ画像と、生成されたブラウザを見て、差がなくなるまで言っててやめないでください。で、結果はこれなんですけど。違いますと。
全然違うよね。え、これさ、元々のスキルをもう一回見たいんだけどさ、なんか、すごいバズってたんでしょ、うん、バズってたって、これすごい感
じだった。まあ、多分そうだね。
あ、そうだね。だってスターだって 50K ぐらいついてる。
うん。ですね。
やっぱこの画像からの読み込みのユースケースで使うっていうわけじゃないのかな。
まあ一応ね、この、まあさっきも話したけど、イメージトゥコードスキルっていうのでか、それをやってくれているはずではあるんですけど。うん。
ちなみに、イメージトゥコードスキル今ちょっと中身見せて今、開いてたやつ。なんか。
いや、そう。これね、全部長いよ、かなり。
ダメだったな。
まあ、ちょっと微妙でしたね。
いや、これ全然微妙だった。え、でさ、当然これ、今見せてくれたやつって、リバイブの、まあ、LP としてさ、
うん、
使えるレベルじゃないでしょ。
うん。使えるレベルじゃないです、
ね。どうする？結局。
これはでも、まあ、俺の一番のやっぱりボトルネックはこのデザインの部分で、だったので、まあ、正直ここが出してくれるのであれば、それになんかこれさえできてくれればこれに頑張って合わせるように、あとは、ボニョボニョ作るだけかなとは思ってます。
ちなみに、
うん、
スクラッチでさっきのテイストスキルを使って生成するって試した。
これかな？これが多分、最初から最後に全部やってくれるみたいな。
そう。それ試した？
これは、ちょっと一応別のサイトで試したんだけど、
うん、
まあって感じ。
なんか、俺もそれ試して、スクショ乗っければよかったけど、試して、なんかそんなにワオはなかったんだよね。
うん、そう。こっちでいいやーにはなんなかった。うん、まあ、はい、スキル使わずに作るよりは、まあ、って感じ。はい。
了解。
なので、まあ、ただ、資料を頑張るはまだできる方だから、もう正解があってそれに合わせるは、まあなんとかなるから、ちょっとそっち頑張ろうかなっていう感じです。
画面共有するんだけど、
うん、
苦し紛れに、あ、そういえばと思ってクロードデザインやったんだよ。
はいはいはいはい。
一番良かった。
なるほどね。
で、これ何がいいかって、デザインシステムを作って保存しておく
んだね。うん。
で、もう一個いいなって思ったのが、これ知らなかったんだけど、今って、スライドとかワイヤーフレームとかアニメーション作れるんだよね。
うんうんうん、うん。
デザインシステムをぶち込んでおけば、このあたりも作れるっていう点では、
うんうんうん、
なんか LP だけじゃない、その幅の広がりがある。
そうだね。
から、 クロードデザインで頑張ってみるっていうのを個人的にはやろうって思った。
なるほど。
うん。
クロードデザイン、だから今回、俺がやり、一番やりたかったところっていうのが、その、いわゆる、コーディングエージェントだけで作るサイトで、HTML、CSS で頑張っておしゃれに見せるところ以上の、この画像との兼ね合いというか、背景画像も作ってくれてとか、
はい、
このなんか図解されたものがそこに乗っかってるとか、
うん
う
ん、
っていうところがやっぱなくなっちゃうわけだから、
うん、
だからそこの寂しさというか、
確かにね、
うん、やっぱりこの CSS の限界を頑張るしかないじゃん。クロードコードもってもそう、あ、クロードデザインもそうだし。
そうだね。
うん。だからそこの突破口としてこのアプローチをできないかって思ってたから、もうちょっと頑張ろうかなと思ってるな。
ああ。あの、一個それで言うと突破口があるかもしれないって思ったのは、それこそさっきのテイストスキルでコンポーネントをいっぱい作って、
そうだね。
それをこのクロードコードのデザインか、クロードデザインの、うんうんうん、あのデザインシステムにコンポーネントも置いておけるので、入れるっていうのはありかと思った。だから結論あれだね、そのなんか、やっぱり、なんだろう。新しいクリエイティブなデザインを作るとか、まあ、生成 AI とは言いつつ、なんかクリエイティブで目を引く何かを新しく想像するみたいなのは結構、きついよね。
難しい。
難しいよね。
明らかに自分の脳内にすでに出来上がってるものとかだったらまだしも。
うん、うん、うん。そう。
やっぱりなんか、これ、うん、最近俺別のデータサイエンティストの方から聞いた言葉で、うん、なんかいいなと思ったのは、あの生成 AI は自分の増幅器にしかならないから。
ああ。そうね、
そう。もちろん自分が多分頑張れば到達できるところっていうところまですぐ行けるようになっても、やっぱりそのデザイナーが使うことで出てくるものっていうところにはやっぱかなわないよね。
いや、その通りだと思う。本当に。てか何でもそう。なんか、そう。自分が指示できる以上の資料とか、ドキュメントとか出てこないから、わかんない。それがどうなっていくのかわかんないけど、結局、やっぱ自分の思考のキャパだよね。
うん。そうだね。
そういった意味ではさ、やっぱ結構、なんか、正規はどうかわかんないけど、俺結構 AI に頼って思考してきた部分もあったから、
うん、
なんか、逆にむしろ思考力落ちちゃってる。
そうそう。まあ、よく言われるよってるよね。
怖さはある、
うん。うん。本当にね、この時代だからこそ、座学して自力をつけるみたいなことの重要性がなんなら高まってる気がする。
うん。
全部任せるだけじゃねえ。その、提案されてることまでしか判断できないからね。
うん。イエス。なるほどね。
そう。まあ、なので、この画像生成アプローチでもうちょっと、やっぱりその AI 臭くないというか、プロダクションで出せるようなものをできないかなっていうのは試行錯誤して。
そうだね。俺これ結局 LP は、まあ責務だと思うけど、必要だし、ポリッシュ しないといけないと思うから、
うん。
うん。そのちょっとテイストスキルでコンポーネント作って、これに入れ込むアプローチちょっとやってみようかな。
うんうんうん。そうだね。クロードデザインね。いい。いいものだと思うんですけど。
うん、でもさっき言ってたような話はない。その、やっぱり AI っぽい。
そう、そう、そうなんですよ。
これさ、ちょっと話取れるんだけどさ、今も正規が見せてくれた、LP も、その、うん、なんか自社のさ、もともと持ってるコーポレートサイトとはちょっと経路が違うじゃん。どういうふうに管理してる？うん、レポジトリ分けてる？
まずレポジトリを分けてます。
分けてる。
の上で、うちのホームページは実はスタジオで作ってるから。
ああ、そうなんだ。
そう、もともとは生成 AI で作ってて、ちょっと AI 臭すぎるねっていうので、スタジオで作って、まあ、今こういう画像生成とかのアプローチで、うまく、なんか、本当にちゃんとしたものできたじゃんになったら、また戻そうかな。
なるほどね。
うん。でも、そうなった場合とか、以前の時もそうだけど、全部レポジトリ分けていく。
OK。
うん。
じゃあ、一緒だ。
うんうん。
わかりました。じゃあ、こんな感じだな。LP は一旦。
うん。
だから来週ちょっとその、テイストスキルでコンポーネント作って、入れ込むってのやってみよう。
うん。
了解。はい。っていうのが今週の実装トライ結果で、じゃあ今週の AI 開発入手、ニュース。
ニュース。
ニュース。いきたいと思うんだけど、タグクロードインスラック。
出ましたね。今日ですかね。
うん、今日、そう。で、クロードのデブチームってこれ6割の機能をシップしてるらしくて、
うん、
僕もやった、まあ、要は、まあ、スラックの、まあ、デビーみたいな感じだよね。
うんうんうん。
スラックのボットがスラックの中に常駐して、それに対して話しかけた。で、これすごいなって思ったのが、クロードが、その単一の開発チャンネルに入るじゃん。
うん。
そうすると、多分ね、これクロードコードユーザーじゃない人もそれにメンションしたらクロードを動かせるんだよね。
なるほど。
そう。っていう点でこれがすごくて、だから、チームの中に一人クロードの MAX プランを持っていて、クラウドコンテナを動かせるプランに、
うんうん、
人がいたら、その人の多分ユーセージを使う形で、このクロードボットが動くはず。
なるほど。これってさ、最初だけじゃないのかなって思うのは、俺がなんでこれを言ってるかというと、
うん、
これちょっと実は俺まだ試してなかった理由があれを見たんだよね。クロードのチームプランかエンプラプランじゃないと使えないみたいなことを読んで、あ、使えないんだと思って聞かなかったんだよね。
いや、もうてか私マックスプランなんだけど使えるから。
うんうんうんうん。なるほどね。でもなんか、あれだよね。今、俺が言ってたように、チームプラン、エンプラプランの方が直感的ではあるよね。だって、みんな使ってるから、そのまま使えるよ、みたいなね。
直感的
リクトが今言ってるように、自分のやつをみんな使えるみたいなのを許すんだ、と思って今聞いてたね。
うん、言う。あ、で、それはあれだよね。多分全然別件だけど、先週話したのかな？なんだっけ？前話したコーデックスのアップサーバーみたいな議論で、アンソピックも確か、プレミアムサブス、あ、思い出した、プログラマティックユースだっけ？
うん。
要は、何らかのプログラムのルーティーンの形で、クロードの、まあ、最終的にはクロードのサブスクリプションのユーセージを食いつぶす形で、クロードの API をちょっと叩けるみたいなやり方があるらしいんだけど。
はいはいはい。
それをバンするって言ってたんだよ。
ああ、はいはいはい。
けど、そのバンの日が、先週ぐらいにあったんだけど、それやっぱりちょっと一旦延期しますってなったんです、
う
ん、
そうだよね。
ってなったと。だからその要はサブスクリプションの中でできることをあまり狭めない方針に転換してるんじゃないかと思ってて。
俺、それ、どうなのかなって思ったのは、
うん、
俺がニュースを見て得た所感は、ファブルでこけちゃったから、
うん、
ファブルをリリースする代わりにプログラマティックユースを、外します、押したかったのに、こっちがダメになっちゃったから、こっちをリフトせざるを得なくなったのかなって思った、俺は。
そういうこと？
うん、俺はそう感じた。
でもさ、フロンティアモデルと使い方ってあんま関係なくない？
あ、もちろんそうだけど、なんかなんてだろう。それだけさ、一気に何もないところからさ、これはやっぱりや、課金対象から外しますって言うとさ、印象悪いじゃん。
ああ。
だからプラスでマイナスを打ち消してる、をしたかったのに、プラスがなくなっちゃったから、
なるほどね。
一旦っていう。
じゃあ、パネルがまた復活したら、
そうそうそう。ちょっと、あれ、なんか、あれだけどね。本当、そんなことないと思う。そんなことないかもしれないけど、俺はそうなのかなって思っちゃった。
あるかもね。
うん。邪推しちゃった。
まあ、どうなんだろうね。まあ、でも本当に早くファブルも含めて戻ってきてほしいけどね。
本当にそうですね。
ファブル結構良かったからな。やっぱり。でも この、タグクロードインスラックは、これチームので開発してる人にはぜひ使ってほしくて、やっぱりね、使い勝手めちゃくちゃ良かった。やっぱりチームユースだったら、めっちゃ便利に使えるイメージはすごいある。具体的なユースケースとしては、そうだね。なんかこう気になるログとかが出てくるときって、チームで開発してくるとよくあって、まあよくあるのが誰調査するのこれみたいな。
うん。
ではあったりするんだけど、
うんうん、
そういったのをもうその場で誰かがもう
来るみたいな、うん、バンと投げる
とかっていうのあるし、あと、これ、使い方で、要は、パッシブ、要は、クロードの方から能動的に、普段このログとかを監視しといて、気になることがあったら、このチャンネルに投稿するみたいな、
うん、
そういうのもセットできるらしいんだよね。
うんうんうん、
そういうので含めて、こう、目の届かないところで監視をしてもらうとか、っていうのが、なんか、すごいユースケースとしてあってて、で、なんか問題が発生したら、その場で誰かがアットクロードして、これこう直して、みたいなのをその場でもできちゃうから、うんうん、結構ちっちゃいタスクだったらスラックで完結できるし、っていうので、めっちゃね、使いやすい。これね、触るとわかるんだけど、なんだろうね、この、いちいちクロードコードとかを立ち上げずに、人と話してる感覚で指示できちゃうみたいなのが、なんか、脳内メモリあんま使わないんだよね。
うんうんうんうん。
っていうのが、すごい、よかった。
あれだよね。まあ、今の話で言うと、
うん、
なんだっけ、デビンだっけ、デビンとかがそうだよね。もともとスラックに入って、
うん、
スラックベースでプルリク作れるとか。うん。まあ、なんか、そういう使い、それのちょっと延長線上みたいな使い方が、できるんだよね。
延長線上ってか、俺ね、デビも使ったことあるけど、全く一緒。
うんうんうん。
全く一緒。
なるほどね。これなんかね、俺がなんかちょっと面白いかもなって思ったのが、これちょっと記憶があやふやなんですけど、
うん、
この行動修正の部分だけじゃなくて、なんか、なんだっけな、チャンネルごとにメモリーが設定されてるかな。なるよね。
チャンネルごとに、そのチャンネルデフォルトで、このレポジトリで動くっていうのと、あと、環境変数とか、そう、プロンプ、多分カスタムプロンプトも設定できる。
なるほど。なんか、レポジトリを使うだと、どういうイメージになるかわかんないけど、俺が見たのは、なんか CR、そのチャンネル用の CRM として使えるみたいな。で、クロードにその CRM 操作させるみたいな。なんか使い方ができる。まあ、メモリがあるからこそ。なんかそういう使い方できるんじゃないか
な。どうなんだろう。
うん。まあ、なんか、流れちゃって、詳しく見れなかったんだけど。
うん。
まあ、実際なんかやりたいこととしては、多分将来的にはなんかそういうことは確かにしたいなと思うんだよね。CRM 立ち上げるのめんどくさいから全部スラックでできるようにする。それが全部クロード。経由でする。もちろん今は MCP とかでできるだろうけど、うん、まあそれを今こんな感じでクロードにメモリとかも持たせつつやらせるとまた便利かもねみたいな。
今
それができるのかなと思ってたから、それはちょっとやってみてもいいなと思ってた。
今開いてるから見てみる。今、What's the setting for this channel? って聞いてみたけど。あれ？コネクト？ なんで、コネクトしてるけど。これ見てほしいんだけど、なんか気が利いてるよね、こういうのちゃんとなんか、あ、ちゃんと届いてんだな、みたいな。
ね。
のが。
細かい UX の部分ね。
そうそうそうそう。こういうのやっぱちゃんとしてるよなって思う。どうなんだろう。
まあでもこのアップロードタグはなんか結構いろいろ使えそうで、本当に便利そうだなっていう気はするよね。
いや、めっちゃ便利だよ。
うん。なんか日本語の記事見ると結構やっぱりリリースの対象はチームプランとエンタープライズプランに限定されるっていうのを見るんだけど、なんか、ご翻訳でもされてんのかな？
ね、俺がクロードのコード、クロードコードでさ、なんかあの、オフィシャルドキュメントをレファレンスするみたいなのあんじゃん。
うん。
使い方とか聞くと。
うん。
それ聞いた限りでは、プロプランで使え、マックスプランで使えるって書いてあった
よ。なるほどね。
マジで？そんなことある？
わからない？
うん。
あ、これこれこれ。
あ。
ん？
なんでだろう。本当だ
ね。ね、そうや。
エンタープライズとチームカスタマーズ。え、俺ってなんか、実はチームプラン契約してたみたいな話ある。
そうじゃないでしょ。
いや、マックスだね。うん。なんだろう。
でもこれなんか、今日本語の記事読んでる中で、
うん、
まあ、ちょっとしか書いてないから、具体的にはわかんないけど、
うん、
クロードタグは今あるクロードインストラックアプリにとって変わるものって書いてあるから、ただクロードインストラック使ってるだけなんじゃないの？
そういうこと？
わからない。
いや、どうなんだろう。
まあこれはちょっと要調査ということですね。
そうだね。
でもこれ実際チャンネルごとに分けれるとか、あの、コンテクストも分けれるし、プロンプトとかも分けれるし、だったらかなり使い勝手は良さそうだなと思うけどね。
うん、めっちゃいいと思う。まさにね、デビンがそういう使い方だったんだよね。
うんうんうん。そう、だからそれを、コード修正だけじゃなくて、まあ、さっき言ったような、その、監視システム、ログ、ま、読ませて、監視っぽいことさせるとか、そういう、いわゆる汎用エージェント的なこともやらせられる。
うん。
クロードだからやらせられるってなると結構ユースケース広がるよね。まあ、さっき言った
シェア。広がると思う。うん、よくあの、営業とかで、あの、ミーティングが終わったらログがスラックのチャンネルに流れてくるとかってあるから、なんかそれをそのまま CRM に記録するとか、
うんうんうん、
フィードバックを記録するとか、まあそれ結構いいかもしれない。OK。じゃあタグクロードにスラック。で、次は、これは別にちっちゃいけど、アーティファクトインクロードコード。アーティファクトって知ってる？
うんうんうん、
クロードのチャットとかでやると、チャットって普通のチャットでやると、あの、
出てくるやつだよね。
そうそうそう、あの、インタラクティブなミニソフトウェアみたいなのが出てくるけど、
うん、
それがクロードコードの中でも出てくるようになりますって話で。なんかこんな感じで。
ああ。
まあなんか、軽い報告とか、ちょっとこう、図解してくれる感じ。
もうまあまあ。
うん。
まあ。
まあまあ。
まあ便利ではあるか。
便利、うん、便利なのかな？
まあまあ。この使い方実際でき、なんか、なんて言うんだろう。あんまりするというか、あんまりしないというか。
あんまりしなさそうだよね。
うん、だってまあなんか言ってる内容自体は、ああ、この使い方したら、まあ確かに良さそうだなって思うけど、
うん。
するかな。
開発者はわかんないけど、でも今話してて思った、分析系の業務やる人とかあるかもしれないね。
なんかまあデザイナー同士がアーティファクトでちょっと会話するとかあるかもしれないし。
そう、だからちょっとね、謎。
それだ、PDM とかの人が、こういう、こここうしたらどうみたいな。ちっちゃかアーティファクトの人
を言うみたいな。あ、あるかもね。
まあまあ、あるかもね、って感じ。
はい。で、次が、クロードデザイン。これは結構個人的にすごいなと思ったのが、双方向で可能になったっていうのは、
うん、
これだ既存のサイトを解析して、クロードデザインに読み込ませて、
うんうんうん、
コンポーデザインシステムを生成するっていうのをして、そこからさらに、じゃあ今度はクロードデザインの中でページを作って、公開するっていうのができるようになったから、うん、今までその、自社のサイトがあるんだけど、なんかこう、代理店とかに任せちゃってて、でもなんか自社で作りてえよ、みたいな人たちとかが、クロードデザイン使えばできるようになった感じがしていて、これ結構でかいなって思った。
うん。これ最初のやつ、なんかみんなやっぱりその01みたいなところをパンってやって、クロードデザイン出た、すごいってなってたけど、基本的によく使うのはさ、すでにあるものに対する修正がしたいだから、すごいけど、どうやって使おうかなってなってたところが、
そう。
できるようになったなって
思う。まさにそう。だから、ほとんどの人は実は使えなかったんだけど、
うん、
これ使えるようになったんで、ステーキもいいんじゃない？今のスタジオのサイトとかまさに。
そうだ、そうそう、そうだ。
デザインから直接デプロイも可能なんだね。
そう、これ俺が書いたんだけど、
うん、
デザインのところで多分デプロイみたいなところが、まあ、今まで多分クロードのシェアラブルリンクみたいなになってたんだけど、うん、それがバーセルとつながるようになったから、もう、で、クロードデザインのだけでデプロイまで完了する。
これはあれだ、なんか。
直してまたデプロイみたいな。
レプリットとか、そっち系の体験だよね。
うん。
こんなデザイン作れんの？こんなかっこいいですけど。そうなんだ。いいね。
本当に、あれだよね。今までは一応さ、非エンジニアでもサイト作れる、サイトデプロイできるっていうのはあったけど、それをじゃあ、なんか修正して直してみたいなやつ。まあ、ちょっとは意識、ちょっとはコードベース意識しないといけないと、一回 GitHub 倒さないといけないとかあったかもしれないけど、もう本当にデザインからデプロイでシェアラブルリンク出るところまで、もうできるようになったね。
いいね。これ便利だね。ああ、もうほんと。あとはデザインだけだよ。
うん。
AI スロップじゃないデザイン。冒頭で話したけど。
そうだね。
うん。OK。あとコーデックスアップだ。ああ、これあれでしょ？SQLite。
そうそう。
かなんかのやつでしょ。
多分そのコーデックスがワーキングメモリで使ってたものが、その、ローカルでのスケレットでどんどん止まってって、SSD をめちゃめちゃな勢いで書き換えていたから、めちゃくちゃ SSD の寿命を削ってるんじゃないかみたいなことが昨日ぐらい
に思って
、まあ、一応その対応した方がいいよみたいなコマンドが これも多分レプレイとかで続いてたんだけど、でも今日の、今日か昨日かのアップデートで直したみたいなので、
okay. うん、
あの、アップデートしたら直りますよっていうので、アップデート推奨ですっていう。
あ、しかもこれあれだね。自分の PC で影響あったかどうかっていうのを調べられる。
うんうんうん。ちょうど先ほど、このやつの前に、あの、コーデックスの人が、その、アップデートで直ってるからねっていうのをツイートしてましたね。
OK。あざす。コーデックスの人はやりましょう。
そう。
次、コーデックスレコード&リプレイ。何これ？
うん。これは、クロードでも似たようなあったのがあったような気がするけど、まあ、なんか RPA チックにさ、今からやることをレコードしますって言って、あの、レコードスタートってやってから、経費精算みたいなのをポチポチポチポチってやって、保存したら、それがスキルとして登録されるから、チャット GPT のチームプランとかって、スキルの共有がもうワークスペースに紐づいてるから、もうプラグインから他の人が作ったスキルとかってすぐ参照できるんだよね。
これさ、
うん、
クロードって、あれなんだよね。クロームの中でできるんだよね、これが。てか、
うんうんうん、
クロームの中でしかできない。
うんうん、
だけど、これって、何 ?PC 全体
どうなんだろうね。
ま
あでも、この下の方になんかね、コンピュータ有数年とか書いてあったから、ブラウザコン。
そうだね。perform your workflow on your Mac って書いてあるから、多分、PC 全部なんだろうね。
ああ、そう、コンピュータユースって書いてあるね、下の方にね。
じゃあ全部だ。
うんうんうん。ブラウザユースだじゃないから、
いろいろ
でき
るかもしれません
。
これって、どういうユースケースだがすごい便利なんだろう。
うん、まあ、クロームの話になっちゃうけど、さっき言ってた経費精算とか、うん、あとは、推奨されるのかわかんないけど、あの、スラックの打刻とか、打刻申請、修正申請とか、
うん、
なんかどこからどういう操作すればいいかわかんないから放置してるみたいな人に対して、この、総務の人が、いや、この、あれ使って、くれればこのスキル使ってくれれば修正できるから、このスキルでその入力するところまでや、
うん、
再現してみたいな。
そうだね。うん。
確かに、これコンピュータユース使えば、あれだね、そのいわゆる手順書みたいなのが省けて。
おお、確かに。
そう、もう操作 をスキル化できるっていうのは確かに結構便利かもしれない。
これ、権限問題はありつつ、今までのいわゆる RPA 市場とかも全部これでいいよね。
うん。そうなっちゃうよね。
うん。
まあもちろん、RPA は、シンプルがゆえに、早いし安いよね。で、今これ、まさにエージェンティックだからさ、まあちょっとやっぱ、時間かかるし高いよね。あれ、別から言ったらね。
確かに。
だからまあ一応一旦。だから逆に言ったら、そのエージェンティックだからこそ、柔軟な対応ができる。だから、
確かに。
RPA の弱点だった、あの、HTML の構造が変わっちゃったりすると、すぐ壊れちゃうみたいなやつは、まあ、よしなにやってくれるみたいな。そこの、まあ一応一旦だよね。
そうだね。
だそれこそ、今後、その、なんだっけ、生成 UI か。流行って、もう毎回 UI 変わっちゃうみたいなことに、の世界がやってきちゃったらもう RPA は無理になっちゃう。
そうだね、
うん。もうだってもう、新規登録ボタンが毎回場所変わって、色も変わって、クラスも変わってみたいな。それだったらもう、コーデックスで、で、新規登録してくださいっていうことを任せたら、まあ、ヨシナにはやってくれる。
Yes。
うん。みたいなになってくるかもしれないね。なんかでもコーデックス、これは、まあ、しょうがない部分はあるんだけど、この前話したアップショットとか、レコード&リプレイもそうだけど、うん、なんかね、Mac ユースが多いんだよね。
ああ。
うん。やっぱ Mac と Windows で結構差があって。
うん。
うん。だからエンプラの方とかは。まあもちろん、エンプラの方とかは、そもそも権限設定問題があるかもしれないけど。
だってコンピューターユースってもうやばいでしょ。
コンピューターユースはもう。
一番エンプラがやれないよ。
一番やれないけど、まあやっぱなんか、それこそなんかさ、我々もそうなんだけど、クライアントが Windows だからうちも Windows 使おう、合わせて Windows 使おうみたいな。で、Windows PC 使ってる人とかもいるから、そういうの見ると、ちょっと差分が、なんか、もどかしいなって感じするね。
ああ。
こういうのやりたいもんね、レコード、さっき言った手順書みたいな感じで。
めっちゃやりたい。
うん。
めっちゃやりたい。
研修するときも今思ったんだけど、例えば、スラックの使い方研修みたいなことをやるとして、では皆さんまずワークフローを作ってみましょう。左側のサイドバーのこのボタンを押してみたいなやつを一回さ、すっ飛ばしてさ、はい、このスキル一回使うと、まずワークフローの、名前入れるとこの画面まではスンっていくんで、みたいな。
なるほどね。
うん。
いや、確かにそうだな。
待ちましょう。Windows。
そうね。
まあ、これ、だから、まあ、この場もそうだけどさ、もちろん、その、すぐ、必要、で、実務が、もう 100-0 で解決するとまでは、まあ、さすがにもちろんいかなくて、ちょっとずつ改善。まあ、さっきの、クロードデザインが相互になったのもそうだけど、ちょっとずつ改善していくもんだから。まあ、夢は見れるよね、だいぶ。
夢は見れる。うん、いや、俺は今、その言ってたスキル化するみたいなのも、本当そうで。操作できる、AI が操作できることが増えれば増えることも、スキル化できることも増えるからさ。
うん。うん。
まあ、そうすると、いろんなことをやらなくてよくなるはずなんだよね。
うん。うん。そうだね。で、やっぱり、さっきの RP の話じゃないけど、手順書とかに書くと、結局、例えば経費精算だと、勘定科目は、皆さんが思う、そこは設定してくださいね、みたいな。これはあくまで、その、精算するまでの流れであって、入力内容はあなたたちは知ってますよね、の前提だけど、まあ、これがスキル化して、そこの部分だけはエージェンティックに考えてください、みたいなことを。できればもう完全に入力まで全部自動化できるもんね。
そうだね、うん、で経費精算のソフトとかそういうバックオフィス系のものって、まあ、よく会社、まあ、特にエンプラそうだけどで使われてるものってヘッドレスにできないものも結構多いから、
うんうんうん
う
ん、
そういう時はこういうコンピューターユースとかできるといいよね。
うん、
はい、
いいですね。
アニメーション関係のスキルス、これ興味ある。何これ？
うん。これは、まあ、この前のテイストスキルズみたいなもんだけど、いろんなアニメーションの、ライブラリというか、ま
あ、
こういうアニメーション作りたいときにこのスキル使えば、そのアニメーション作れるよっていうだけなんだけど、これ、まあ別にその、なんて言うんだろう、いわゆる UI ライブラリみたいなの使えばいいじゃんとは思うんだけど、
うん。
壊れるよね。なんか、俺、作ってて思うけど、このツールチップとか、アコーディオン、めっちゃ壊れる。なんか、毎回同じ壊れ方して。
あ、それね、わかる。うん。
そう。アコーディオンなんかもう、こんな、なんか、わかるだろ。ツールチップなんかよくわかんねえ。この変な三角出すな、みたいな。そう。だから、これが、明確に、とりあえず、ツールチップ作るときは、このスキル使ってねっていうのが、こうやってスキルでまとまってくれてると、まあ、一生そのこと考えなくていいから、便利かなと思いましたね。
これ便利だね。
うん。
これ結構いいかもしれない、確かに。
うん。これ結構ね、なんか、その世界が変わるレベルじゃないけど、
うん。
ややこしいな、なんか、煩わしいな、すぐ直せるんだけど、煩わしいな、なんか、解決しそうだ。
そうだね。いや、なんかいいね。これ今二人とも LP を作ろうとしてるから、こういう、なんかリアルな いや、ついた。まあ、言ってみればインクリメンタルな改善なんだけど。
うん、そう。
これいいね。
うん。いいです。
でも、これ俺もちょっと使ってみようと思った。なるほど。うん、
これでも LP だけじゃなくてね、SaaS の中でも結構使うからね。
あ、使える、そう。今のなんかこの、ノティフィケーションバッチとか、
う
ん。
そう。
めっちゃ使うでしょ。
うん。
ある
ね、これ。
ある、めっちゃある。ああ、でもいいね。なんかこう、大事だよね。こういうのをいっぱい使ってさ、なんか動きのある。
そう。で、こういうのって別に知ってればさ、もう一言でバンってあるけど、その一インタラクション、めんどくさいじゃん。
うん、めんどくさい。で、こういうさ、UI のやつがさ、一番こう、AI に説明するのめんどくさいよね。
うん、そう。
なんか、この、右、下から左上に向かって、みたいな。
ちょっと下に出る感じで。
そう。全然伝わんない。わかる。でもいいね。これめっちゃいいね。確かに。
意外とね、言語化、こういうなんか、よく見るやつ。
うん、
言語化するとなんか、あれこれ確かになんか、これなんで出てればいいんだってなってたから。
やっぱこうしてみるとさ、デザイナーの人とかすごいよね。
すごいよ。本当に。こういうのとかもね、絶対バグるからね、これ。作らせたら。
これね、これ一番バグる。
うん、これマジバグるよ。
絶対リキッドグラスとこれが一番できない。このモルフ系が。ありがとうございます。これ使おう。
うん。
はい。あ、今日はこんな感じかな。
はい。
了解。わかりました。じゃあ、来週は、この LP の、まあ、継続的な、
うん、
改善で、一番冒頭に話した、その、コンポーネントをちゃんとテイストスキルとか、まあ、今みたいなので作って、それをもとに、ウェブページを生成して、うん、AI スロップじゃない LP を作れるかどうかっていうのをやってみようか。
うん。
はい。ということで、じゃあ来週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ今週のバイブコーダーズラボは以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。